い。では次ですね。成長曲線を把握するという顧客獲得思考についてお話ししたいと思います。では、よろしくお願いします。あなたはビジネスの成長曲線って知ってますかね？まあ、おそらく聞いたことはあるかなと思うんですが、まあ、ちょっと簡単に、聞いたことない方のために説明すると、まあ、4つありまして、導入期、成長期、成熟期、衰退期っていうのがあるんですね。で、多くの人が、自分の商品に対して、この成長曲線が適用されると思うんですが、実は違くて、商品っていうのは、あくまで一つであっても、市場っていうのがたくさんあるっていうのは別のお話でさせていただいたと思うんですが、商品は1個であっても、市場はたくさんあるんですね。で、それによって成長曲線は変わってくる。っていうことなんですね。例えば、わかりやすい例で言うと、日本と海外って成長曲線は違いますよね。そして、例えば、蚊取り線香とかっていう、まあ、昔日本で、流行ってましたが、まあ、今は主流じゃないですよね。まあ、今だったらもう田舎ぐらいしかで見ないですよね。まあ、今はもう機械チックになっていると思うんですが、これを海外に持っていくと、まだまだ爆発的に売れてたりするんですね。例えば、数年前、カンボジアに持って行った人が、まあ、蚊取り線香で億万長者になったり、とか、あとは、メンソレータムの、リップバームみたいなのあるじゃないですか。で、あれもバカ売れして、もう日本だったら100円ぐらいのものが、現地は300円みたいな感じで、まあ、日本がから来た魔法の薬だみたいな感じで、もてはやされてるっていうことですね。まあ、そういう形で、商品っていうのは、一つだと思って成長曲線が比例してるっていうのはあるんですが、市場っていうのはたくさんにあって、市場によって成長曲線っていうのは全く変わってくる。ね。で、まさに、まあ、例えば日本では衰退して売れない在庫になったみたいなものもあれば、別の市場に持っていけばまだまだ売れるっていうこともあるんですね。で、まあ、これはベースとなって、もう一つ詳しくお話ししていきたいんですが、で、あなたのビジネスですね。っていうのが、じゃあどういう成長曲線を得ているのか、皆さんの商品サービス、これもちょっと考えてほしいんですね。で、じゃあそれぞれの状況によって取るべき戦略っていうのは変わってくるんですが、例えば導入期。っていうのは、じゃあどうするべきかというと、何でも屋でいいっていうことなんですね。じゃあ、成長期であったら何やるべきかというと、専門家っていうことなんですね。で、成熟期じゃだったら何やったらいいかというと、特化型ですね。特化するですね。で、衰退期だったら、次の事情に絡めるっていうことをやるっていうことですね。ちょっと一つ事例を出しながらお話ししていきたいんですが、まあ、例えば、わかりやすいのは、ホームページ。で、昔なかったですよね。で、世の中に出てきて、昔、インターネットで、どこで買えるんですかみたいな。まあ、CM 出てきたぐらいなんですね。なので、この新しいものっていうのは、昔、導入期なので、よく誰も知らないね。で、そうやってやっていくと、ホームページっていうのが言葉ですね。少しずつ耳にしていくですね。まだホームページ屋さんっていうのは世の中に、初めはないんですね。で、何があったかというと、まずシステム会社さんっていうのは昔あったんですよ。例えば、機械とかパソコンのシステムを組むみたいな。っていう人たちが、まず、身近な人に、声かけるんですね。プログラミングってオタクにできるみたいな感じで、プログラムだったらできますよ、みたいな感じで。まあ、要は何でもやですよね。で、次は SEO っていうのを聞くようになったんですけど、じゃあ PPC 広告って知ってるみたいな感じで、まあ、じゃあ調べてみます。わかります。じゃあやってみます。みたいな感じで。まあ、今の時代ですね。まあ、2023年現代で言うと AI とか。まさにそうですよね。まあ AI ってどんどんどんどん見したんですけど、じゃあ AI を使って丸々できるみたいな感じ。まあそれが今だったらそういうイメージですね。まあこれが、イメージ、導入期っていうことですね。なので関連がある身近な人に聞くっていうところがスタートですね。で、じゃあ次。成長期っていうのは、まあどんどんどんどんこのホームページを作りたいっていうお客さんが増えてくるんですね。で、そうすると、まあ今、システム会社じゃなくて、まあ、ホームページ専用の会社が出てくるんですね。いわゆる、専門家っていうのが出てくるんですね。じゃあ、この時は何が起こるかというと、どんどんどんどんお客さんが増えている時なので、あんま広告費かけなくてもお客さんが来るんですね。まあ、旗を上げるだけで、まあ、例えば私、ホームページやってますって言うだけでお客さんが来るんですね。で、この時にポイントなのが、自分の実力でお客さんが来てるっていうふうに思ってしまうと、一発屋で終わって、まあその後破産ですね。まあよくニュースでやったのが、いわゆるタピオカブームみたいなのがあったんですけども、まさにああいうやつとか、あとマスクのブームっていうのが直近あったんですが、ああいうマスクボーンって言われて、その時、自分の実力だと思ってやってると、その後終わるみたいな感じですね。まあこれはブームなんで ね。で、成長期っていうのはブームに差し掛かっているので、まあ自分の努力とか才能とか関係なくお客さんが来るんですね。で、一方で先ほどの導入期っていうのは、まだ誰も知らないので、まあどんな商品、いい商品であっても広告費がかかるんですね。だから、いい商品だけど10年早いっていう人いますよね。例えば、身近な事例で言うと、そういうなんか、私はなんか10年早いですみたいな感じっていうのあるじゃないですか。まあ先取りしてますみたいな。そういう人って売れないんですね。なので、このタイミングっていうのはすごく重要なんですね。ビジネスであっては。なので、導入期っていうのはすごくお金がかかっちゃうんですね。なので、資金力とか広告費を出せる資金力持ってないと広げることができないんですね。で、導入期でお客さんからどんどん聞いて、くようになった。じゃあ成長期に入ったら専門家がボコボコタケノコのように出てくるんですね。で、そうすると次ホームページ専門っていう人が出てくるんですね。なので例えばそのシステム会社に頼むよりもホームページ専用に頼んだ方がいいですよね。で、そのホームページ屋さんにホームページを頼むみたいな感じでやってそういう会社が出てくるという形ですね。まあ昔はなんかそれでリスク組ませて数百万って買わされた人がいるんですけど、まあ、こういうことが、まあ、騙されてしまう人もいるんですね。まあ、これが成長期に起こるっていうことです。はい。じゃあ、次ですね。じゃあ、成熟期に入っていくんですね。じゃあ、成熟期は何かというと、特化型なんですね。まあ、ホームページ専門会社がボコボコ出てくるんですよね。で、そうすると、まあ、どこに頼んでいいか分からなくなっていくんですね。で、そうすると価格競争。じゃあ、月額数千円でできますみたいなことが起こっていくんですが、次何が起こるかというと、特化型っていうのが起こるんですね。まあ、いわゆるニッチですね。例えば、自分がですね、歯医者さんだったら、普通のホームページ屋さん頼むように、歯医者さん専門のホームページ屋さんに頼んだ方が、なんか良さそうな気しますよね。そういうふうに、特化型に頼むっていうことになっていくんですね。なので、もしあなたのビジネスが成熟期に入っているなと思ったら、どんどんニッチを絞って特化するっていうのがビジネスで成功させるポイントなんですね。はい。なので、ぜひ、こういう特化型にしていくっていうことをやらないとなかなかうまくいかないですね。で、この後出てくるのが衰退期ですね。まあ、業界が終わるみたいな時ですね。この時にビジネスの成否が分かれる。ね。初めの導入期とか成長期とか成熟期っていうのは、まあビジネスのサイクルなので、みんなこの辺まではうまくいくんですけども、ここから生き残れる人と生き残れない人っていうのが出てくるんですね。ただ昔はですね、30年サイクルみたいな感じで言われてたのが、まあもう10年、いやもしくは3年みたいな感じで、もうどんどんスピードが今速くなってきてるんですよね。まあなんでかというと、インターネットとかで、まあ情報量が増えたからですね。じゃあ、その時に何やるべきかというと、次の波っていうのをめがけてるんですね。例えば、まあ、ホームページで言うと、まあ、スマホとか動画とかっていうのに絡めていったりとかするんですね。で、特化型っていうのも増えてくるんですよ。歯医者さん専門って言ったら、また歯医者さん専門のホームページ会社がだんだん増えてくる。そしたら埋もれちゃいますよね。で、そうするとまた値下げ交渉みたいな感じになってくるので、次来てる時流を絡ませるっていうのがポイント。ね。まあ、例えば、ホームページっていうのは、まあ、持ってると思うんですよ。みんな。で、まあ、今も個人ですら持つような時代になりましたよね。なので、例えば、今だったら、まあ、スマホサイトっていうのは持ってませんみたいな感じで、まあ、スマホを時流に絡めて新しいのを描くみたいな感じとか、動画っていうのを絡めてホームページを作るとか、そういうような形で、次の、なんか、時流みたいなってありますよね。で、そういう形を絡めて、じゃあ、描くっていうことがポイントになりました。じゃあ、さっき言った通りですね、ホームページという商品に答えはあるわけじゃなくて、市場に答えがあるっていうことですね。なので、例えば、その市場、まあ、都内とかですね、まあ、ほとんどの人はもう持ってるわけですよ。まあ、あとは、田舎の方に行ったら、ホームページということは知ってても、持ってないっていうところ、実はまだまだあるんですね。で、逆を言うと、そういうところに行けば、今後同じような波がタイムラグを経て、そちらに流れていくっていうこともあるんですね。例えば、市場を変えるっていうことなんですが、例えば、今、東京とか都内だったら、5ページ1万円のものが、田舎の方に行けば、ホームページがまだまだ30万、40万、50万で売れるっていうことがあるんですね。要は、どこの市場を狙うかっていうことなんですよ。例えば、事例で言うと、例えば、田舎、旅館とかやってる人いますよね。じゃあ、そこにピックアップしてメールをボーンって打ったんですね。その人が、スマホサイト作りますっていう人ですね。で、これからはスマホの時代です。 スマホで集客しませんかって言って30件送ったら4件ぐらい返信があったんですね。そしたら結局、30万の商品が2件売れたみたいなこともあるんですね。うん。で、もう自分のホームページじゃなくて、まあ、スマホサイトを作るって言っときながら、その打ち出し方ですよね。うん。なので、都内とかだったらいいんですが、そう、田舎の方に持っていくだけで、売れるっていうことがあるんですよ。で、感覚が違う。これが市場が違うっていうことなんですね。うん、なので、あなたの商品っていうのがあったら、こう、市場っていうのは実はたくさんあるんですよ。じゃあ、どこで戦うのかなっていうのをまず決めるんですね。で、そこで自分は勝てるのかな。じゃあ、次の市場は、この成長曲線、今の市場ですね。例えば、トナカイだったらそうだし、田舎だったらそうみたいな感じで、じゃあ、どこに位置してるのかなって見ていけば、じゃあ、どういうふうな営業方法を取っていけばいいかっていうことですね。うん。なので、それをちゃんと意識していくっていうことですね。はい。なので、コンサルとかも同じですね。うん。なので、例えば、僕もアドバイス業とかやってますよね。まあ、それが商品なんですが、まあ、それ単純にやっていくと、まあ、埋もれていってしまいますよね。で、僕だったら、法人のコンサル向けに戦うかっていう市場でやっていくっていうこともあります。はい。で、あとは、まあ、やり方としてはですね、まあ、タイムマシンで持っていってるっていうことなんですね。うん、例えば、僕の先生っていうのは、まあ、インターネットの市場のコンサルなんですね。で、インターネットの市場ってめちゃめちゃ一番マーケティングが早いんですよ。で、競合もものすごい強いところですね。で、そういうところのマーケティング手法をタイムマシーン、タイムラグですね。で、僕はじゃあどこに持っていくかというと、法人ビジネスをやってる市場に持っていってるっていうことなんですよね。うん、なので、それを持っていくと、法人の、例えば、僕の最近の例で言うと、動画とか、まあセミナーって多分どこでもやってるようなと思うんですけども、セミナーの自動化ですね。まあ、いわゆるネットの業界では結構それが当たり前なんですが、法人に持って行った瞬間に、セミナーなんて自動化するの?みたいな。そういうのがあるんですよ。そういう形でタイムラインを持って、日本の国内であっても持っていくっていうようなこともできるっていうことですね。うん、なので、まあそういう形で、こう自分の持ってる市場ですね。なので、この成長曲線っていうのをちょっと意識していくと、じゃあどっかから持っていけないかなっていうふうなものも、見れますので、まあ、例えば波が終わりそうだったら、じゃあ次の波を描こうっていう戦略に変わっていきますよね。うん、そうすると、ビジネスっていうのは継続していきますので、この成長曲線っていうのを意識しながら、じゃあどこの市場で、じゃあどういう今ことが起こって、じゃあどういう戦略でいけばいいかですね。先ほどお話ししたような内容をあなたのビジネスに置き換えて、ちょっとアプローチを考えてみてください。では、ありがとうございました。